映画監督もされておられる方がいて、あと今後のプロデューサーの方とかもお会いしたりして、その、実際のですね、そういったこの、音楽とか映像とかの方の専門の関係の方との関わりが開かれてきています。また予言の方もですね、いろんな方々にお渡ししたりして、このこれから韓国語のですね、予言の方の働きというのが開かれていくと思いますので、あの一緒に期待してですね、行きたいというふうに思います。感謝します。また韓国語に思いのある方は続いてですね、お祈りしていっていただきたいと思います。韓国の方々に助けていただいているというのは本当にですね、こう恵みだなと思うんですけども、日本においていろんなこう私たちの方の任務からこう迫害とか教会を迫害してきてしまった歴史があるわけですけど、あの人々が教会を迫害したという歴史があるんですけど、彼が許してくれて、そしてそれだけじゃなくてこう日本を助けてくださっているというのはですね、すごく大きな恵みだなと思います。で、あのリバイバルはあのこう日本の殉教者の人たちの血と韓国の方々の取りなしの祈りということがポイントに語られているんですね。で、今その中で韓国の働きが本格的に開かれてきたというのは本当に時が近づいているということ、リバイバルは霊的に始まっていますけど、本格的にですね、目に見える形で本当に多くの方々が救われてくる時が近づいているということを応援できますので、本当にですね、備えていきたいと思います。ブログがですね、あのこの、並行してあのペットと私の1週間というですね、ペットの関係のブログをですね、東京アントリー協会で上げてたんですけども、で私も少し上げさせていただいたんですけど、ちょっと不思議なことがあったんですね。あの木曜日だったんですけど、あの休みで休んでたら、あの、訪ねてこられる方があってですね、あの猫ちゃんは元気ですかって言われてきたんですね。で、いつもあの窓のところに行って、この、まあ、外を家でしか飼ってないので外に出てないので窓からこう外を見ながらこう、まあ、いるわけなんですけど、その時にいろいろ話をしてたみたいで、猫とですね、その方があの最近見ないのでって言われてですね、まあ、あの娘の部屋でちょっといろいろあの吐いたりいろいろこうしてですね、ちょっと嘘があったので、そちょっとその辺に入れられなくなってしまってですね、あのしてなかったんですけど、そしたらなんか心配されてですね、最近見ないけどって言われてですね、訪ねてくださったんですね。で、なんかペットブログをしてる時にこういうことがあるというのは不思議だなってですね、あの思いました。で、いろんな形でこういろんな方との関わりがですね、開かれていくっていうのは面白いなというふうに思います。また、来週はですね、風の響きミニコンサートがありますので、ぜひいろんな方が誘って1時からですね、この場所でありますので、ぜひいらしていただきたいと思います。明日はですね、笹栗でまたライブが今一月一遍約ですね、やっていただいているんですけれども、明日ありますので、ぜひですね、笹栗の働きのためにもですね、お願いしていただきたいと思います。で、今月はあと31日に石瀬荘でのコンサートが朝倉の方であります。それから、6月7日に、こちらの笹栗荘のです、ね、デイケアの方でコンサートを行うことになりましたので、ぜひお願いください。それから、5月31日なんですけども、東京で認定 NPO 一斉の執行人の総会が持たれまして、また毎年行ってるんですけども、私もその方にですね、幹事として行かせていただくことになっています。ぜひお願いしていただければと思います。ですね、あとはあのさっきもお伝えしましたけども、白馬キャンプが7月23日ありますので、導かれる方はぜひ覚えてですね、参加していっていただきたいというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、マタイ福音書の22章、先週の続きになりますけれども、見ていきたいというふうに思います。ですね、この23節で、その日復活はないと言っているサドゥカイ人たちがイエスのところに来て質問していったと思います。で、十字架が近づいていることの中で、いろんな人たちがですね、イエス様を、敵対してやってきたわけなんですけど、その中にサドカイ人という方がですね、います。で、サドカイ人というのは、先週ちょっと間違えてしまったんですが、エルツの人のことを間違えてしまったんですが、サドカイ人というのはですね、モーセ五書といって、ね、あの 創世記、出エジプト記、創出エジプト記、新明記、5つですね、モーセが書いたと言われているその5章だけをですね、聖書とし、他を認めないっていうですね、他の権威を認めないという、そういう方々がいたんですね。いわゆるこう、そしてこう復活を信じないですね、いわゆるこうすごく、まあ、現実的って言っていいのか分からないですけど、そういう方々がですね、いたわけなんですね。でその方々がイエス様のところに来て、復活なんかないっていうことをですね、証明したくてやってきたわけなんです。そして質問してですね、ここでいるんですけれども、先生、もしある人がこのないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けなければならないと言いました。これは新明記の25章のところにある、教えなんですけれども、まあ、お兄さんがいて、もし結婚したんですけど子供にないまま亡くなってしまう、死んでしまったら、その弟さんが 兄のお嫁さんと妻をめとって、兄のための子を向けなければならない、子孫を残し、その一族をですね維持していかなければならないという、そういう決まりがあったわけなんですけども、ところで私たちの間に7人の兄弟がありました。長男は結婚しましたが死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際にその女は7人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。7人兄弟がいて、でお兄さんから始まって次々に亡くなってしまって、で全部 それぞれこう奥さんなんですね、その方々の奥さんになっていったということなんですね。まあ、普通はありえない話ですけども、ただこういうことを、まあ、言って、つまりじゃあ復活した時に誰の奥さんになるんだっていうですね、矛盾してるじゃないかっていうことをですね、こう言って質問していたわけなんですね。29節、しかしイエスは彼らに答えて言われた、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。ここでイエス様が言ったのはですね、思い違いをしていると言ったんですね。そして聖書もそして神の力も知らないというふうにですね、言っておられます。で、30節、復活の時には人をめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。結婚というのはですね、地上のことだけだということなんですね。そして天復活や天においては人はその結婚の関係はないということなんですね。御使いのように一人一人こう神様に仕えているような存在であるということなんですね、なるということです。そして死因の復活については神があなた方に語られたこと、あなた方は読んだことはないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません、生きている者の神ですと。で、死因の復活ということに関しては、彼らが信じていたモーセ5章にもこう書いてあるではないかとイエス様は言っています。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、神は死んだ者の神ではない。つまりみんな死の前に一人一人生きている、今も生きているわけなんですね。霊によって交わっているわけです。そして生きているわけなんです。まあ、復活の時に一緒にこう復活の体に変えられるので、みんな、その時に体が、霊的な体が与えられてくるんですが、でも霊においても生きている、同じように生きているわけですね。ですからみんなその神の前にはまだみんなこうイサクも生きているし、アブラハムも生きているし、ヤコブもみんな生きているということですね。まあ、私たちも先に天に書いてある方々もそうなんですけれども、生きているわけなんですね。で群衆これを聞いてイエスの教えに驚いたとあります。で復活ということをですね、信じない方々に対してイエス様はこのように言われました。ですから、私たちは、ね、永遠の存在であるということなんですね。 でも永遠に天国に行くのいるのか、永遠に地獄に行くのかということはですね、決定的な違いであります。ですから私たちはこう他の人々にも福音をですね、本当に伝えていく必要があるわけですね。で、このサドカイ人の人たちが間違ってたのは、この肉体ですね、私たち今生きているこの血肉の肉体、このままで復活するというふうに思っていたんですね。でもそうではなくて、これは今私たちは 罪と死の体なので年老いていって、そして死んで、この肉体って滅んでいくんですけども、新しい体が与えられてくるんですね。霊の体が与えられてきます。その霊の体っていうのは、まあ、聖書のイエス様が復活された後の様子を見るとある程度わかるんですけど、こう壁をすり抜けてこられたりとか、物を食べたりすることもできたり、こう天にこう開けられていったりとか、いろんなこうことができるんですね。瞬間移動してきたり来られたりとか、そういう形で、なんか本当にこう私たちから見たらスーパーマンのようなですね、こう、能力といいますか、そういう動きができる、そういう霊の体がですね、与えられてくるということなんですね。ですから私たちはそのような歩みをこれからこう、手に向いてはそのような歩みをしていくということなんですね。で、今日はそのイエス様に質問してきた方々なんですけど、こう思い違いをしてるって言って、そして聖書も神の力も知らないからですとイエス様は言われました。で、この聖書を知らない、まず私たちは聖書を知るっていうことがですね、重要であります。で、神様を知るっていう時に、まあ、この自然を見てですね、あ、なんか偉大な存在あるってことは分かりますし、まあ、私たちの両親を見てですね、神様という方がいて、悪いことしちゃいけないんじゃないかっていうですね、両親を見て神ということをこう感じたりするわけなんですけど、本当に神様はどんな方か知るっていうのは聖書を通して知るわけなんですね。そしてイエス様を見た時に、イエス様を通して私たちは神を知ることができるわけです。で、実際このように人となってくださってイエス様を見て、私たちはこう神様っていうことを本当に知るわけなんですけども、ですから私たちは聖書を読む必要がありますし、聖書から神様のことを知る必要があるということですね。で、知らないと誤った考えに陥ってしまいますし、間違っていても気がつかないということなんですね。ですからヤホバの証人の人たちは、この肉体が続くと思っていて、輸血を禁止したりとか、間違った教えに立っています。一番間違っているのはイエス様が神の子であると信じていないことなんですけれども、そのように聖書をちゃんと正しく理解してしてないときに、本当に過ちに陥ってしまうわけですね。そして神の力を知らないからですって言っています。で、神様の力を私たちは知る必要があるんですね。神様は全能であり全知であり、そして完全な愛を持って私たちは導いておられ、偏在といってどこにでもおられるんですね、方であります。私たちはアメリカにいたら日本にはいれないんですけども、でも神様はどこにでもおられる方であるということなんですね。でもその頭で分かってるんですけど、クリスチャンになってですね、頭でこう神様は全知全能の方だってこうするんですけど、分かる、まあ、知識では知るんですが、でもじゃあ本当にそれは実態はどんなものかっていうとですね、私たちはほんのちょっとしか知らないと思うんですね。ですから私たちの短い生涯の中で神様を知るっていうのはですね、本当にもうわずかだと思います。それほど神様ってことは偉大な方であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。最近パール秋元牧師がですね、お金が増えた証をされているんですね、礼拝の中で。で、お金が増えているっていうことなんですけど、方の証をされているんですけど、九州の方でですね、ある方が先日あったことなんですけど、無駄遣いしてしまったそうなんですね。それで、3万円最初に使って、その後2万円使ってしまってですね、結局5万円無駄遣いしてしまったということですね。なんか女性の方かもしれないんですけど、それでその後ですね、すごい悔い改めが来てですね、泣いて悔い改めて、で神様の前に悔い改め、そして祈ったそうなんですね。神様、このことを許してくださいということと、このことも感謝します、益にしてくださることをお願いいたしますってこう感謝していったそうなんですね。そうしましたら、机の中に封筒があるからそれを見なさいっていう、こう促しがですね、神様の心の促しがあって、そしてですね、ちょっとこう引き出しをですね、こう開けてみたそうなんですね。そしたらこう封筒が入っていて、で、その中にお金が入っているそうなんですね。で、なんとそこに3万円入ってたそうなんですね。で、びっくりして、で、あ、これ神様が与えてくださったと思ったそうなんですね。ありえないところにありえないものがあるの で、これは主が与えてくださったと思って、僕そんな奇跡ってあるかなと思ってですね、で、そしてこの自分の財布を今度見てみたら、この財布にですね、今度またこの3万円あったそうなんですね。 で、またびっくりして喜んだんですけど、待てよと思ってですね、この買い物した時にお金払うのをですね忘れちゃったんじゃないかとかですね、向こうの人が間違ったんじゃないかと思って、その、無駄遣いしてしまったそのお店に電話をかけてですね、聞いたそうなんですね、私は支払ってないんじゃないでしょうかとかですね、間違ってないでしょうかって聞いたら、いやちゃんとお金もらいましたっていうことでですね、大丈夫だったそうなんですね。あ、これはですね、主がもしかして与えてくださったのかもしれないと思ってですね、でももう一つですね、印をくださいと祈ったそうなんです。でそれは日曜礼拝の時に東京でですね、秋元牧師がパウロ牧師がお金が増えた証をするようにっていうですね、これが主からのものであるならば、お金が増えた証を秋元牧師を通して与えてくださいって祈ったそうなんですね。で確かにお金が増えた証っていうのはパウロ牧師があって、2万が3万になったっていうですね、証がその ATM のところになったっていう証があるんですけれども、名古屋銀行の方に調べてもらってもですね、間違いないということで、なんか増えてしまったという証があるんですが、でもここ5、6年はそういう証、その証をしてなかったんですね。でもなぜかですね、そういうの、その方が祈って、その先々週だと思うんですけど、その証されたんですね、お金の、もっと前に証されたんですね。で、その方がびっくりして、あ、確かにこれは神様から来たものだと思ってですね、その結局5万円を出してしまったので、で6万円与えられたので、結局ですね、だから1万円なんか得しちゃったんですけどもですね、で戻ってきて1万円得してしまったっていうことなんですけど、そういうこう奇跡があったんですね。で、本当にこうびっくりしたので、こうそれをまた秋元牧師にこう報告してくださったそうなんですけども、でも普通人間だったらですね、5万円も無駄遣いしたんだったら、もうしばらく反省してなさいとかですね、お茶漬けだけ食べていなさいとかですねそんな感じだと思うんですけど、神様って大きい方だなと思うんですけど、本当に悔い改めてなんか感謝して信仰の対応していったら、このお金が増えるってですね、普通ないことですよね。でそれがですね起こっていったってことなんですね。で私たちは神様って方をこう頭で知ってはいるんですけど、私もうん十年とクリスチャン生活をしてきてですね、神様は全能の方だ、全知の方だとかですね、永遠の方であるとかですね、正義の方である、清い方であるってこう学んで知ってはいるんですけど、でもそれの実態がどういうものかっていうのですね、やっぱこう本当はまだよく知ってないんだなと思うんですね。で神様って方はとても大きい方であり、そして本当に何でもできる方なんですね。で皆さん、私たちが今どんな、状況になったとしても、また例えば絶対絶命の状況にあったとしても、神様には不可能がないんですね。で私たちがどのような状況にあったとしても、神様には解決することができるんです。で神様には、その力があるということをですね、覚えていきたいと思います。このサドカイ人に対してイエス様は、聖書も神の力も、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからですと言っています。で私たちはサドカイ人のようではありません。ちゃんとイエス様を信じています。奇跡も信じていますけれども、でもやっぱり神様、もっと私たちの知らないたくさんのことを、この天地を創造された神様です、この天地を創造された神様ですから、私たちの知らない大きなさらにですね、方であり、さらに大きな奇跡をなされる方であるということを思うんですね。ですから私たちはこう神様にですね、信頼して期待して、この神様に期待していきましょう。また約束がある方はですね、約束を握っていただきたいと思います。それがどんなに不可能に見えたとしても、本当に神様が語った約束ならば、確認はしていただきたいと思うんですけど、本当に神様が語った約束ならば、神様には不可能はないんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。またですね、神様の一つ、その神様の力を体験するっていうことに関してなんですけども、秋元牧師はですね、よくいろんなこう奇跡的なことを体験されるんですけど、一つですね、思うことはですね、5回入院、3回手術、2回心臓停止、1回心臓になったとか、なんかそういうふうにこうさらっと言われるんですけど、本当にですね、こう、入院中は例えばその試作、考えることは自分のものだと思ってたけども、 そうじゃなくて、それも神に許しなきゃできないんだってことは分かったってことを言っておられましたけど、本当に自分には何もできないんだってことは本当にですね、そうこう体験していく中で、本当に真に神に頼るってことをですね、導かれていったんだなってことを思うんですね。私たちは自分で何かできると思っていると本当には神様に頼らないんですね。でもどうにもならない問題とか病気とか困難が来た時に、本当にですね、自分には何もできないっていう時に、こう本当に神様に頼るっていうことを私たちはこう導かれていくわけですね。本当に噂を知った人が本当に神の力を見ていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですから今私たちの中に許されているマイナスっていうのをですね、マイナスと捉えないで、神様に期待してですね、より頼んでいきましょう。神様はですね、私たちに奇跡をする前に私たちを誘惑されるんですね。それは私たちが本当に神により頼むためであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でこのサドカイ人の人たちというのは、今日見たところ、超現実的な人たちですね。で頭で神様を理解し、神様の働きを理解しようとしていたんですけど、それは本当に愚かなことですね。神様の力は計り知れないんです。そして神様は復活、人を復活させる力を持っておられる方であり、無から有を作り出すことができる方なんですね。その神様を私たちは信じているということを覚えていきたいと思います。私たちに一人一人の人生に素晴らしいことをですね、神様はなしてくださいます。お祈りします。愛する天の父様、この時はありがとうございます。あなたは不可能のない方であり、神様この、全知の方であり、この全てができる方であることを、感謝します。そのあなたを私たちが信じ、また救われていることをありがとうございます。さらにこの恵みを多くの方々に伝えていくことができるように、また助けに導いてください。また今許されている困難や問題や一つ一つの中で、神様はさらに私たちはあなたを知っていくことができるように、あなたのどのように素晴らしい方であり、力ある方であり、この不可能がない方であるかをさらに見ていくことができますように、私たちがさらにあなたにより頼んであることができるように助けに導いてください。イエスのためにお祈りいたします。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみための時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。病を癒してください。精神の病、また体の病を癒してください。また一人一人問題にしよう、根本的な問題の解決に触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの皆によって、この病の霊の力を縛る。イエスキリストの皆によって、一人一人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。この感謝をしていきなさいと知らされます。あなたはまだこの感謝を通しての私のこの奇跡の現れ、また力を知らないと知らされます。あなたは感謝をしていきなさい。あなたの感謝を通してどれほど大きな奇跡が起こるか、私はあなたに見せようと知らされます。あなたは感謝をしていきなさい。あなたの感謝はこの不可能の壁を打ち破ると知らされます。感謝します。今、ヘマに触れてくださっていることありがとうございます。肝臓に触れてください。内臓に触れてください。イエスキリストによって、お一人一人のこの肝臓、また内臓の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ。どこにない方々のために、取り出している方々のためにお祈りします。イエスキリストのその方々の内臓の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ。がんやあらゆる困難な悩みをその方々の力です。また言葉、神の言葉が与えられていて、またその成就を見ていない方がいますが、またその言葉を話してはなりません。その言葉をしっかりと握り、また告白していきなさい。その告白をさらに強めていきなさい。私はあなたの言葉通りに技をなそうと幸せになります。腰痛のためになりします。イエスキリストのその方々の腰痛をその方々の力です。感謝します。私の言葉に信頼するものは、言葉に委ねるものは幸いであると幸せになります。感謝します。テスさんのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美いたしましょう。 青い声に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえにありますように。アメン。お座りください。